アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2387回6月10日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今月のオープニングテーマ、猿も木から落ちるです。スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。子供の頃から憧れがありまして、ツリーハウスにどうしても住んでみたいんですよ。関東でもキャンプ場とかにツリーハウス設置してるところがあるらしいんですが、ちょっとお値段張るんですよね。でもそろそろ行ってみたいなと思ってます。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。これは得意だっていうものが私はありませんけども、アップル製品を日々気にしているという意味では、私も完璧なるフジアファだと自認しております。皆さんも一緒にフジアファやっていきましょう。三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。大阪の本町に猿食堂という洋食屋さんがあります。トンテキという豚をウスターソースベースで焼いた料理が名物です。久しぶりに行ってみたいなと思ってます。今日もよろしくお願いします。
ブログ気になる気になるにあった記事です。アップル、今後4年間で50以上の直営店を新設、改修へという記事が出ていました。ブルームバーグが発表しています。アップルは今後4年間でアジア太平洋地域、ヨーロッパ、中東、アフリカ、カナダに追加の直営店をオープンする計画があるというものです。ここでは三浦さんと春さんに入っていただいてるんですが、
はい、
春さんは今週土曜日だけの登場でして、うんはい、なかなかお忙しくってね。
そうですね、すいません。収録に参加できなくて。
記事では、アジア太平洋地域は15店舗、うん、中東とヨーロッパは5店舗の新しいアップルストアのオープンの協議中ということですから、まだ予定も予定、うん、うまいことそんだけの数いくかどうかもまだわからないということみたいですね。まあ、
そうですね、うん。
ただもうアメリカとカナダでは、これから新しい4つのアップルストアがオープン予定してるそうです。
うん、
どんどん増やしますね。
そうですね。記事によると新規オープンと改修される店舗は50店舗以上と、はい、いうことです。
これは樋口薬局も
1427
店ですよ、あれね。
1400でしたっけ1327
ちゃう。よくテレビコマーシャルやってて、樋口薬局。
はい、はいはい。
ちょっと検索しますけど。あ、1327店言ってた時もあるんですね。
そうそう。私の記憶は1327ですね。
はいはいはい、なんで900店なんやろまあ、すいません。毎回この店舗の数になったら、樋口薬局なんて申し訳ないですけど、もう今やってないもん、このコマーシャル。やってるんですか？
どうなんでしょうね。
令和の今や、ドラッグストアというと、松本清。はい、
そうですね。
松本清。
ね、塩松清と。
松清か。あと、何でしたっけ、
ここからファインも。
ここからファイン。ここからファインっていう名前も、なかなかですよね。
くっついてるんじゃなかったでしたっけ、その二つ。
そうそうそう。あれ、なんかでくっついて、そういう名前になってるんですけど。
ね、
あと、国民とね。
あ、そうですね。う
ん、はいはいはい、はい。
大国って大阪ですかね。
大国大阪多いですね。
大阪だけですかね。
キリン堂もありますね。ドラッグストアの話はもうええって言われそうです。すいません。まあ、とにかくアップルストアは調子が良くて、世界中に店舗を増やす方向で行くみたい。もうそうなったら大阪の高橋にできてもええんちゃうかなと思うんですけど、まだ無理ですかね。
そうですね。次は高橋ですかね。やっぱり。
無理でしょうね。それの続きですね、同じブログ気になる気になるさんにはこういう記事が出てまして、アップル2024年以降に大阪梅田や横浜に新店舗をオープンへ、心斎橋のリニューアルや渋谷の移転も実施される模様という記事がありました。おやっぱ大阪も変化があるということですね。
梅田は噂が出始めたのかなり前でしたけど、具体的な場所としてグランフロントというのはこの記事では出てますね。
前噂になったんでかなり前やったと思うんで、それとはまた別個のような気がしますけどね。
そんなに前でしたっけ？
京都ができたどうの頃に。うん、はい、はい。あれより前だよね。 グランフロント大阪って言いますのは JR 大阪駅の北側にできてます。この10年ぐらいでだいぶ広まったエリアなんですけど、
うん、
あっちあんまりでも足伸ばさないですよね、私。
あ、そうなんですね。
うん、
ちょっと確かに。
うん、よどみは止まりなんですよ。
うん、
まあ、行けんことないんやけど、歩く距離考えたら帰り遠いなと思ってしまうっていうのがあって。
今、大規模の再開発してるので。
あ、そうですね。地下鉄また繋がってね。
とか、あと、その、貨物の駅があったとこ、跡地を大規模で再開発してるんで、私はもしできるんであれば、そっちの方じゃないかなと勝手に予想してたんですけど。
うん。でも、グランフロントもそもそも昔の大阪鉄道局とか貨物のエリアだいぶ使ってるんで。
うん、はいはい、そうです
ね。皆さんもまた何ぞ大阪お越しになることがあったら、見て回ってくださいよ。
そうですね。うん、次ね、そ
っち。横浜も一つまた、神奈川県ですね、増える。
いいですね。横浜ね、需要あると思うんでね。うん、
はい。
また、おしゃれな感じの店でも作っていただいて、はい、横浜も仕事のついでで行くことがあるので、
はい、
ぜひ作ってほしいです。
え、横浜には今なかったでしたっけ？
横浜ないですね。うん、はい。
川崎に先に。
川崎ですね。
はい、先にで、そうそう。だから、多分、横浜市民のアップルファンは、なんで川崎やねんと思ってたと思うんですよ。あ、川崎やねんとは言わないね。
そうです、ね。
川崎なのって。
ごめんなさい。関西の人間からすると、横浜の人はどんな時でもなんとかじゃんって言うんやと思ってるんですけど、そうじゃない。
そうなのかな。僕あんまり気にならないんですよね。じゃんって言ってる人、あんまり僕いないよ、周りに。
あ、そうなん、うん、もう、そう思い込んでるんですよ。それは大阪の人間が何でも最後に何とかやねんって言ってると思うのと一緒かもしれませんけどね。
はいはいはい。
そんなわけあらへんやろって。まあ、ブルームバーグが公開した資料によりますと、と記事にありまして、2024年4月言いますから来年の春ですね、心斎橋店の改装工事が開始されまして、同じ年の2024年9月には大阪の梅田グランフロントに新店舗をオープンする模様。ということは、その半年の間、4月から9月の間は、大阪にアップルストアがない。
ない状態になってしまいますね。この、
関西は京都だけ。
銀座みたいに移転してオープンしないんですかね。
っていうのはちょっとここには書かれてないのでどうなのかわからないですが。
そうね。
ちょっとそれ痛いですね。
そうですね。
心斎橋からやったら、堀江？堀江って分かれへんな。
堀江。
アメリカ村からちょっと見て、堀江の方に店作ったら結構おしゃれや言うて流行るからね。
あ、そう
です
ね。
あの辺店早閉まるから寂しいけどね。
そうそうそう。
すいません。ローカルな話すんなって言われそうですね。おしゃれ雑貨とか多いんですよ。
はいはいはい。
昔はあの、タンスとか家具屋さんが集中するエリアやったんだけど。
そうでした、そうです、
ね、うん。だんだん感じ変わってね、なったんですよ。銀座は今リニューアル工事中ですけども、2025年9月に再オープンって言いますから。まだかかりますね、銀座は。
かかりますね。
ええ。あれ、そんなにかかる工事なんですか？なんでさって言ってもしゃあない。
ビル自体をね、建て直してるからっていうところが大きいのかな。
渋谷店、2026年5月には休業中の渋谷マルイに移転する。
え、
移転してそこでオープンでしょうね。渋谷マルイはそうですよ、休業中で、去年の8月28日から営業一回終了してまして、建て替えをしてるみたいですね。だから2026年に日本初の本格的な木造商業施設として開業する予定という。すごいですね。2026年なんだけど、木造商業施設として。
あら。
あの、今のアップルストア銀座が仮店舗みたいにして入ってる、あそこのビルもそうですよね。木造建築なんですよね。
あ、そうですね。はい。ちょっと流行ってるんですかね。
流行ってるんでしょうね。
ね、
この記事で私一つ気になったのが、はい、あの、はい、ベトナムの予定が入ってないっていうのが。
ああ、書いてない、書いてないんですね、
これ。それは、あの、ゴンガイに、ハルさん自分で調べろってか。バンプの、あの、ワンモダの声で言えと。
はい。なるほど。
言われてるかもしれないです
ね。またね、来年とか噂もあったと思うんですけど、このリストの中にはベトナムが一つも
入ってないですね。
確かにないね。
ベトナムはその海外の企業がお店出すことにおいてなんかハードルがあったりとかいうのはないんですか？
まあ、もちろん外資規制あるので、
そうですね、
あの、うん、ありますけど、まあ、そんないろんな外国のブランドの店はたくさん進出してるので、難しい話ではないはず
です、ね。
は
い、ないですか。で、まあ、2026年5月には横浜にも新店舗オープンという話で締めくくられてました。WWDC の発表もあった後で、ゆくゆくはそんだけお店も増えるということであれば、アップルのお商売もうまくいくでしょうと。
順調ですか。
ね、おべんちゃらを言ってみる私ではありますが。ここからはタブレットの話なんですけども、 タブレットがこういう状況になってますということで、 iPhone マニアさんの記事ですが、 iPad しか売れていない米タブレット市場、 Apple のシェアが5割にという記事がありました。23年の第一四半期、つまり今年の1月から3月、アメリカのタブレット市場においてアップルの iPad は大幅に出荷台数を伸ばしているということで、記事には出荷台数の表がありますが、 iPad シリーズはこの第一四半期540万台の出荷があって、昨年同じ四半期は448万台なんで 20% 以上の飛躍的成長だそうですよ。出荷の成長があったのはアップルのみで、 Amazon でも 25.7% 減、3位サムスンも 19.6% 減というふうに、ライバル会社のタブレット出荷台数は軒並み下がってる。
そうですね。
ですね。マイクロソフトもそう。コロナの特需の影響が前はあったから、それが冷え込んだとも考えられるんですけど、 iPad だけが例外的に成長したっていうのはね、すごいなというお話です。
うん、日本でもタブレットといえば iPad っていうぐらいですよね。うん、まあアップルファンなんでそう見えるのかもしれ
ません
。
まあまあそうなるんでしょうね。
うん、
全く自分の経験だけで話するんですけど、
はい、
他社製に比べて長持ちするんですよ、iPad。
それはあるでしょ
うね。それはありますね。うん、はい。
バッテリーの寿命もそうやし、ボディそのものの堅牢性というか、うん、よう見るんですよ。よそさんのメーカーのタブレット割れてるのとか、
はい。
バッテリーあかんようになってるのとか話聞くんです。iPad でそこまではなかなかなれへんけどなーって思うんですけど、うん、あるあるなんですけど、 iPhone だったらいろんなケース種類もあって選び放題じゃないですか。
はい。
ところが、はい、Android の携帯にした途端にケースメーカーは絞られるし、バリエーションも絞られるっていう、これね、うん、タブレットはもっとひどいんですよ。
う
ん、
多分そうでしょうね。
iPad やったらいろんなタブレットケースあるんだけど、いきなり他のメーカーのタブレット使い始めたら、もうメーカー専用のんとか、うんうん、あるいは汎用でね、うん、とりあえず余裕持って大きさ作ってあるから入るでしょみたいなしかないんですよ。
そうですよね。
まあ、アップルがそういうところ狙ったと思いますけど、そういうのがうまくいってる状況かなと思いますけどね。うん、
携帯だと、アンドロイドのシェアが日本も世界もそれなりにあって、アンドロイド進化して使いやすくなってるんだと思うんですけど、
はい、
タブレットのはなかなか使い勝手という意味ではまだまだなんですかね、OS の方も。
う
ん、
iPad シリーズご存知のように iPad mini が業務用でかなりシェア持ってて、日本でね。
うん、
業務的にっていうことだと、本社一括で支店の使ってる業務用の iPad のOS と一斉ので同じバージョンに上げないといけないじゃないですか。
はいはい。
ああいうことがきちんとできるのはやっぱり Apple のシステムなんですよね。そのマイクロソフトでも、その Android でもさ、できんことはないでしょうけども、
はい。
どっかでつまずくんやと思うんですよ。
うん。
まあ、あとは iPad を性能と値段のバランスですかね。
ああ、そうですね。無印の iPad とかかなりコスパいいと思いますよね。
いいですよ。うん。カメラも、それは、携帯のむちゃむちゃいいカメラに比べれば性能劣るけど、うん、もう必要にして十分のカメラ積んでるじゃないですか。
そうね。タブレットにそこまでのカメラ性能も求められてないと思うので、
っていうのは
あるけど、いい感じですよね。
うん、うん。
私はあるお店で、レストランとかで注文で iPad、
いやいや、よくやってます
ね。タブレットで注文、料理に注文できるのがあるんですけど、はい、あれって大体そのアプリしか動かないようになってますよね。制限になってて、
はい
は
い。
で、他の何かアプリ起動しようとすると、パスワード入れてくださいっていう。
うんうんうん、
それ出てきたね、はい、試しにそのお店の電話番号入れてみたら解除されてですね。
はい、
自由に使えるようになった
のがありますかね。ああ、なるほど。それどうしたんですか。
まあ、そっと元に戻しときましたけどね。そこでね、いらんことしたらやっぱあかんかなと思って。
居酒屋さんに置いてるのは、でも iPad じゃないことが多いようです。専用機にしてるのが多いですよね。
はいはいはい、
あれやっぱりね、居酒屋やったら飲んで勢い余った上で落としたり投げたりっていう場面あるからやと思うんですよね。かなり頑丈なケースに入ってるでしょ、あれ。
そうですね。
ねえ、
うん、
最近そういう食べ物屋さんでも、一切店員さんと一言も口聞かずにオーダーできて、はいはい、帰りの会計までありがとうございますが声聞くことなく自動で会計して帰る店ありますよね。
はいはいはい。
焼き魚専門店って近所にできたんですよ、難波に。焼き魚だけしか、焼き魚と肉系もあんねんけど、はい、一応看板で焼き魚専門店なんですよ。
で
座る
いいです、ね、
座るとタブレットが画面に、iPad じゃないと思う、iPad とかどっちやろうな、あれ。ちょっとよくわかんないケースに入ってんけど、うん、で、座ってメニュー、外国語、日本語とか国旗であるから選んで、あとはこの定食、うん、このおかずで OK ってやったら、あと座って待って、黙って持ってくるんですね。 で食べて、はいはい、食べ終わったら目の前にある QR コードをプリントしたカードを1枚抜いて出口でピッて当ててで何度電子マネーで会計して帰るという、はい、
帰る、うんうん、コロナきっかけに人との接触を減らすというのもありますし、人件費減らすということで人を減らす、働く人を減らすという意味もあるんでしょうね。
そんなタブレットのお話の流れで非常にタブレットが活躍というか、タブレットを使った人が活躍という話がありまして、 YouTube の TBS ニュースディグで見つけた記事になったんですけども、ジュオン・清水崇監督も衝撃を受けた小学6年生の天才映画監督激推しさんという記事がありまして、なんと小学校6年生の男の子さんです、ね、ホラー映画作って YouTube でアップロードしたらバズってしまって、で、うん、TBS が取材に来たというぐらいの人の話です。作品は YouTube で見れるにしても、基本女の人一人しか出てこないショート動画なんですよ、
うん。
それはどうホラーになってるかまだ見てもらってるのも楽しみなんですけど、
うん、
清水崇さんってジュオンってさっきタイトルにもありましたから、いわゆる日本独特のホラー映画ですけど、あのテイストですね、この男の子くんがね、作った。今井めぐるくんとおっしゃいまして、映像の上では、黄色いスポーツ帽子にランドセルというごく普通の小学校6年生の男の子群なんですよ。でも彼がちょっと痛ましいなと思ったのは、 iPad 結構画面割れてるんですよね。 その iPad で
曲がってますよね。
曲がってんのはうちのと一緒やけどその iPad で撮った映像をiMovie かな、 iMovie には見えへんねんけど、家に iMac もあるんですよね。私を使ってるのと多分一緒やけど、
そうですね、
今の iMac があってそれで編集をしてアップロードしてるわけなんですが、もちろん初めて作ったわけじゃなくて、これまでにも映像をいくつか作ったり、あるいは映像よりもねエンターテインメントを好きで自分でコマを回すパフォーマンス、うん、ああいうのとかもやってて、うんうん、人を楽しませるっていうところから、まあ映像も作ってみてっていう風にね、うん、チャレンジしたみたいなんですよ。
すごいですね。
iPad がなかったら、ここまではいう感じもするんですけどね。
だから編集も iPad でやってるっぽいですね、iMovie で。
ニュースのインタビューを受けてるシーンでは、iMac で映像編集のアプリ立ち回ってるのが後ろにあるんですよ。これ使ってんじゃんって思ってしまうんやけど、まあわかんないですけどね。TBS がわざわざ取材に来た時に部屋に上がらせてもらってるわけですよ、カメラマンとは。マイク持ちの人がね、うん。彼も映像を研究してるから、あ、カメラさんもっと引いた方がいいと思いますってね。自分映すカメラをアドバイスしてるっていう、なんてこともね、あったりするわけですよ。ニュースの中でアナウンサーさんかね、なんか言ってたのは、いや、クラスに一人ぐらい昔から漫画の上手い子がいて、漫画発表したりとかして、結構天才というのがありますけど、うん、今ももう iPad があれば映像まで出てきてしまうんですよねって。
そうですね。
いうふうにね、言ってましたね、
うんうんうん。子供にとっては一緒なんでしょうね。漫画が上手い子がいれば、こうやって iPad で映像撮影編集するのが上手い子がいるっていうのは、
うん、
昔と何も変わってないんでしょうね、おそらく。
うん、
小学校後半から中学校にかけての絵の上達する速度って恐ろしいものがあるんですよ。
まあ、人によりますね。
なるけど、私が見た限りでは、あのぐらいの年齢で、はいはい、いや、もちろん全員が全員そうやとは言わないですよ。ただ、はい、あのぐらいで目覚ましく絵の腕が上がる子はむちゃくちゃ多いですね。
うんうん、まあ、それはそうですね。
うん、
はい。私はその時から止まってますけど。
まあ、その代わり法律にたけるようになったからいいじゃないですか。
そうそうそうそう。
彼は別に今回はホラーでそういう風に評価を受けましたけど、
うん、
ホラー以外にもいろんなスタイルの映像を作っていくっていうことを言ってるんで、
うん、
この先は楽しみな言われてました。皆さんのお宅もお子さんと iPad でいつも映像を見てらっしゃるって伺いますんで、どうでしょう、お子さんに映画監督、
何かしら自分で思ったことをアウトプットできる人間になってくれた方が若干楽なのかなというふうに思っておりますけど、まあ、ただそのご本人のやりたいことが何でもいいと思うんですけどね、うん、iPad とかもゴリゴリ使ってるのでもう慣れたもんだと思うので、はい、あと絵とか何か作るというのは好きみたいなので、はい、その職業にならなくても続けていっていただくと、多分別の仕事をやってても、あ、僕 iPad でそこを映像でにできるとか 3D でちょっとモデリングして、うんうん、綺麗じゃないけどパパッとできて仕事で役に立ったみたいなものが成功体験になっていくと、
う
ん、
そうね、
嬉しくなるかなと思いました。
まあホラー映画っていうことを別の収録前に話してて三浦さんがとんでもなくホラー映画が弱いという話について、
そうですね、皆さんからするとそれホラーなのっていうレベルの ちょっとドロドロしたみたいな作品でも私はすごく怖く感じるので、
うん、おー、小さい時になんか怖いもん見ちゃったとかそんなんなんですね、きっとね。
そうなんですよね。まあそれが本当の原因かはわかんないんですけど、ちっちゃい頃すごく怖かったなという印象があるのは、小学校の時に仲のいい友達と自宅での1階で怖い映画を何を思ったか2人で見てたんですよね。
はいはいはい。
多分ね、資料の腹渡だと思うんですけど。それを見てた時に、確信のすっごい怖いシーンが出た時に、二人とも驚いてギャーって言って二階に駆け上がって、はい、一心不乱で上がってるんで、ふと気づいた時に、はい、なんで二階に上がってきたんだっけとキョトンとした時があったんですよ、
うん、
まあそれだけ怖かったと、はいはいはい、そっからもうどんな些細な怖い映像が出てきてもすごく怖く感じるようになってしまいまして、うんうん、このネタ帳にね、今日これに関連する写真を貼っていただいているのを見るんですけど、はい、それを見るたびに、うわっと思ってスクロールさせて消すみたいな繰り返しております。
その三浦さんが今怖いとおっしゃってた映画はこの別物でして、あの最近の映画で、ね、恐怖人形っていうタイトル、恐怖人形ってドストレートなタイトルですけど、気になって調べたら、パッケージは確かに怖そうなんですけど、一部映画のシーン見たら笑ってしまって、そうそうそう、どう見ても等身大の着ぐるみなんですよ。着ぐるみが単に屋敷から出てて、でかい包丁で人刺しに来るってやつで、これコントやろ、絶対って思ったんやけど、でも、ね、まあ確かに三浦さんおっしゃるように、怖いと思って見れば怖いかなっていう映像でね。そう、
いやもう僕これ怖くてしょうがない、この4つ画像は載せてますけど、
すいませんね。
全部怖い。
で、三浦さんは勘違いして、この話をこれからせなあかんって真面目にこれ、そう、記事読んでもらってたっていう。ほんまごめんなさいね。
気持ち悪いな、みたいな。いやいやいや。
ポッドキャストでよかったですね、これ。いや、ポッドキャストやから、特にその映像作らへんじゃないですか、ここは。
まあそうですね。
YouTube はあるけど。うん、皆さんこれもし映像とかやったら、じゃあここで一回見てみましょうかって言って、そういう話になっちゃうから。皆さん嫌顔でも怖い映像見なあかんになるから、それはなくてよかったですね。
そうですね。
あれ、古今東西、やっぱりホラーモンドってみんなどこの国の人も好きなんですかね、映画であんだけ当たるってことは。
そうでしょうね。ある程度やっぱりどこの国でもそういう需要はあるんでしょうね。
うん。うん、なんだ絶対ダメとかいう国もあるんじゃないですか、でも。
厳しい国だと、映像の規制が厳しい国だとあるかもしれないですけどね。
ハルさん全然大丈夫なんです。
そうですね。別にホラー映画転んで見るっていうことはないですけど、特に見たからどうこうっていうのはないで、それで寝れなくなるとかっていうのもないですね。
そう
ですか。小学校の時は心霊写真がすごい流行ったんで、そういう本を、
ね。あれね。怖かったね。
回し読みしたりしてます。あれはさすがに寝る時にベッドで読んで、
うんうん、
そうなんです。ベッドで読んで。
なんでベッドで読むの？それは分かれへんわ。
で、眠くなったら寝ようと思って本を枕元に置いたときは、で、目をつぶったときはなんかそれがさすがに怖くて。
かなり肝ったま座ってますね、それ。
ですよ。ですかね。その時は本をちょっと別のところに移動させてそのまま寝たっていうのがありました。
当番組シャープ OBT のハッシュタグをつけてツイッターでつぶやいていただきますと、こちらで検索してみましていただきます。シャープアップル、シャープワンボタンの声、あるいは最近はシャープフジャーファでつけていただいても検索してますんで、うん、ヒラリーさんからはツイート取り上げていただきありがとうございます。これからもフジャーファを盛り上げていきましょう。ただ私は至って普通のアップルファンなのですが、そして2コメゲッツといただいてまして、ヒラリーさんありがとうございます。もともとこの前ではフジャーファのハッシュタグをつけていただきまして、そもそもフジャーファかな、普通のアップルファンとかいうふうに考えたりこう思うってことはやっぱりそこは普通じゃないんですよね。普通のアップルファン、普通のアップルファンはそこまで考えないので、
考えないですね。
それ考えてしまった時点でもうこちら側です、うん、普通のアップルファンです、はい、みんな仲良くアップルファンでね、ワンボタンの声聞きましょう。
はい、
普通じゃない定義っていうのは自分で言うのもないけど、うまい言葉捕まえられたなっていう気はしますよ。
うんうんうんうん。
ね、で、やっぱり YouTube も Podcast も20代、30代ぐらいの人が熱心にやってるのが増えてきてるので、なるべく新しいのを見るんですよ。聞いたりするんですよ。なんでかっていうと、新しくやってる人たちって、今一番好まれやすいのを知ってる人なんですよ。その世界、Podcast の世界とか YouTube の世界に入ってみて、あ、これ面白いって思ったからやるわけでしょ。その人らは一番その中でも旬で面白いのを見聞きして知ってる人だと思うんで、その人らがやってることはきっとその人が真似したことやん近いから、それを いただきましょうという発想で。ああ、今それがいいですか。じゃあ私もちょっとさせていただきましょうかねと。あと、ディープスターさんから、ローリー JP さんからは、ゲセヌ、通知をクリックしても、インストールをクリックしても、何も起きないのはやっぱりゲセヌ。アップストアを起動して、アップデートを表示するくらいまではやってくれても、バチは当たらんと思うけどな、と、いただいてまして。なんか、アップストアアプリからの案内、お知らせが、Mac がなんかの画面に出てくるんですね。右上に。アップデートがあります、いますが、アップデートインストールって出てきて、インストールボタンが見える。これ何をインストールするのかわからない。この文章だけやとね。クリックしてしまって、あ、違う、アップデートやったこれとか、これ開けたくなかったんやとかなっても困るし、アップデートページまで行かないと何が来るんかわからないでしょ。
あ、なるほど、
ええ。確か、ちょっと私もはっきり覚えてないですけど、そうですね。これクリックすると、ええ、アップデートのインストールって明示的に我々をしてんだから、はい、そのせめて立ち上がってくるアップストアのアップデート画面に遷移してほしいんですけど、うんうん、はいはい、そうならないってことですよね。
そうなんですよ。
あ、
普通のホーム画面というか最初に出てくるいつもの画面が出てきて、ね、またアップデートボタンを押さなきゃそこに行き着かないということ
ですね。それは不便ですね、確かに。
ねえ。まあ、とかく Windows と Mac の OS の、 その使い方比べてね、Mac の方がいいっていうのは長年言ってきてますけど、Mac でも細かいとこを探しゃこれはな、みたいな、やっぱりあるんですよね。
いっぱいいっぱいあります、ね。
うんね。だからそこはやっぱり直していっていただきたいなと。
本当に。
不自由はなくてもみんなそう思ってると思いますんで、はい、ぜひね、お願いしたいと思いますよね。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。6月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの猿も木から落ちる。通勤電車で iPhone をカバンから取り出すときに落としてしまって他人のカバンに入って大変なことになったとか、 Mac のアップデートのためにバックアップを取っておいたのに必要なファイルだけ開けなくなっていて困ったとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの6月の予定をお伝えいたします。6月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。6月28日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始で参りましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は6月13日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。